それではですね、最初1分動画をですね、見ていきたいと思います。
こんにちは。今回のテーマは救いです。一般的に救いとはある困難や問題から助け出された状況を示す言葉ですが、聖書にある救いの意味は何でしょうか。私たち人間は誰一人例外なく神様に愛された存在であると同時に、神様から離れ自分勝手な歩みをしている罪人でもあります。罪は私たちを神様から引き離すものであり、また結果死後に裁かれ地獄に行くべき存在です。しかし神様は私たち人間を愛するがゆえに、その一人子であるイエス・キリストをこの世に遣わされました。イエス・キリストは神であり人であり、何一つ罪のない方ですが、私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死んでください。私たちの贖いをなされ、3日目によみがえられました。イエス・キリストが自分の罪の身代わりとなって十字架で死なれ、3日目によみがえられたことを信じ、イエス・キリストを主と告白するなら、私たちは救われ、神の子となり永遠の命が与えられます。聖霊様が私たちのうちに住んでくださり、神様と共に歩む人生が始まります。私たちが悔い改める罪は全て完全に許され、なかったものとされます。私たちは義とみなされ、一度も罪を犯したことのないものしか受けることのできない祝福を受けるようになります。私たちは罪の結果である永遠の滅びから救われ、天国に入ることができるようになるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日はですね、エルサレムの平和のための祈りですね、まあ、全世界においてですね、エルサレムの平和のための祈りが持たれているわけですが、私たちの主の十字架全体においてもですね、このエルサレムの平和のための祈りにですね、参加して、今日はですね、第7礼拝安定教会のですね、カリスマ聖会の中で導かれていきますけど、またこの教会においてもですね、礼拝の中でエルサレムのための祈りですね、共に祈っていく。それ最初全体でですね、しばらくですね、祈っていただきたいと思います。神様、どうぞありがとうございます。どうぞあなたエルサレムの平和のために、また神様がこの愛されたこの町を祝福し、また神様の本当に恵みと御業を豊かに、私たち神様、本当にこの信じる者に、またイスラエルの民の上に、選ばれた民の上にご自身の御業を表してくださり、この民に対する神様のご計画と救いの成就がなされていくように、特別に神様がこのエルサレムの町、今イスラエルの地においてもいろんな問題が起こっていますけれども、神様の本当に計画と御業が豊かに満たされていくように、このリバイバル週末の中で確かに応援の時が近づいていますが、神様が本当にこのイスラエルの民、またエルサレムの町を祝福し、またその民の上に神様の本当に御業と栄光が表されていくように祝福を支えますようにとします。またこの祈りを通しても神様の大事一人一人を強めて祝福してください。あなたの宮沢なし、余すことなく、この祈りがさらに全世界の地に、教会に、また人々の中に、神様本当に祈られていくように、神様祝福を受けますようにお願いいたします。それでは、デボラ牧師にお祈りしていただきます。
愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日、本当にこの全世界において、イスラエルのエルサレムの平和のために、祈る時が持たれる時であることを感謝いたします。神様、どうぞあなたが愛するあなたの都である神の都エルサレムに平和を与え続けてください。平和を与えてください。天の父様、 本当にあなたの素晴らしい神のこの都エルサレム、神様の御心と御業が豊かに表されるようにお願いいたします。天の父様、どうぞあなたが全てから、全ての敵から守り、神様サタンのこの攻撃から守り、神様あなたがエルサレムに平和を与え続けてくださる。神様、どうぞあなたが祝福してください。守りを守ってください。天父様、どうぞ本当にこの私たちがこのイスラエルを愛し、イスラエルの民を愛し、またエルサレムの平和のために祈り続けるものとなしてください。そして本当にあなたの愛が、この救いの御業がこのエルサレムに、イスラエルの民の上に、神様が豊かになしてくださること、心からお願いいたします。この時を感謝します。本当イエス様の皆によって祈ります。アーメン。
愛する天のお父様、本当にエルサレムの平和のために祈る恵みの時をありがとうございます。あなたがこのエルサレムの民を愛し選び、そして主が愛された町エルサレムを祝福し、神の都であるこのエルサレムの町を祝福してくださり、またご自身の栄光がこの町を通して表し、また民の上にも神様、本当に救いの計画と御業が余すことなくあなたによってなされていくように祝福ください。またあらゆる神様周辺の国々からの神様、本当に、またあらゆる危険からもこの国を守り、また神が共にいてくださり、主の町を祝福し、またその民の上に神様の本当に救いと計画と御業が豊かにこの地において表し、また私たちが真実に神様、このイスラエルのため、イスラエルの町のために祈るものとさらにこう強めてくださいますようにお願いいたします。この祈りが全世界にもたれ、さらに神様の御業がこのイスラエルの地、イスラエルの町に具体的に表してくださり、あなたの勝利を表してくださったことを信じて感謝いたします。イエス様の皆によって祈ります。アメン。じゃ感謝します。今日はですね、まあ、全世界においてエルサレムの町祝福してくださるようにですね、まあ、祈られているわけです。今日は第7礼拝ですね、オンライン礼拝においてですね、このインターネット中継でですね、まあ、イスラエルの地からいろんな国々からですね、宣教師の方々、いろんな方々がですね祈って、くださるわけですけど、さらにですね、私たちともにですね、インターネットでですね、教会でですね、皆見てですね、この本当にこうどういうふうな形でですね、エルサレムのことに対するこの言葉が語れるか、特にメッセージですね、今日のパウロ牧師が語れますので、よくですね御言葉をですねしっかりと聞いて、またこのためにですね備えていただきたいと思います。その言葉をですね、この朝の御言葉ですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました、ヘブル人の手紙の12章のですね2節から5節になるわけですけれども、この信仰の創始者である完成者ですね、まあ、今一分動画の中にもですねありました、信仰の創始者というのはイエス・キリストですね、このイエス・キリストの信仰の創始者である、また完成者というのがすなわちこのイエス・キリストであるわけですね。そしてイエス様から目を離さないでいなさいですね、まあ、私たちは目には見えませんからですね、イエス様をどのようにして見るかというと、やはり私たちはですね御言葉ですね、御言葉に語られていることをですね、しっかりとですね従っていくということ、また御言葉の教えにですね従うということですね、まあ、先ほども一本動画の中にはありましたけれども、この救いですね、私たちイエス様を死んで救われたものですね、が本当にこう信じて、そして従うとき、まあ、信仰の一歩が始まっていくわけですけども、その信仰ですね、私たちはこのイエス様が地上においてですねどのような歩み方をされたかということをですね、よりですね、聖書からよく見てですね、このそのことをですね捉えていただきたいと思います。イエス様の交渉はですね、イエス様は2000年前にですね、少女マリアからですね、このヨセフ、マリアの子として神の子です。先ほども一分動画の中にありました、神の子として、それで人の子ですね、人の子として、お生まれになったお方ですね。それでイエス様はこの30歳からですね、まあそれまでは父親のですね大工の仕事をですね、まあ、手伝ったりしていて、それで交渉外のですね30歳になってですね、イエス様はこの宣教ですね、神の国が近づいた、悔い改めなさいと言われて、この宣教をですね弟子たちに選ばれて、神様はですね、この神の国を述べ伝え、また人々に救いのですね、言葉をこう伝え、また 病んでいる者たちをですね、キリストが癒されたわけですね。で、多くのイエス様の働きの中にほとですね、病の癒し、悪霊追い出しですね、また縛られている者たちの癒し解放ですね、そういう技がイエス様の宣教の中にですね、中心的に出されたわけですね。そして、そういう奇跡を通して、癒しを通して、イエス様をですね、神の子として、人の子として、イエスキリストがですね、救い主である、メシア。まあ、救い主というのはですね、イエスキリストのことですね、救い主、メシア。そして、イエスキリストという、キリストはですね、油を注がれたものということなんですね。その方をですね、神として、主として、私たちは信じて、従うということですね。で、私たちはそのことをですね、はっきりとですね、自分の中にイエス様が十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった贖いですね。イエスキリストは39の鞭を打たれ、もう40打ったらですね、死んでしまう、その手前にですね、39の鞭を打たれたわけですね。その39の鞭の打たれた傷の中に全ての病とか全てのですね、病気、あらゆるもののですね、ものが入っていると言われていますね。で、その罪とかそういう癒しですね、皆さんが本当にですね、そういう中でイエス様、私の罪のために身代わりとなって死んでくださった、そうやってイエスキリストは3日目にですね、この蘇られて復活し、そして、40日間ですね、約500名の人たちに現れて、そしてオリーブ山から天に昇天されていた、引き上げられていたわけですね。そして再び、地上に帰ってこられるということですね。そのことを信じるんですね。で、そのことを信じていないと私たちは明確にですね、信仰の歩みというのはですね、できなくなってしまう。ただ言葉だけでなく、神はこのようなお方である、この方が私たちの救い主でありメシアであり、イエスキリストであることが私たちの神様であることを信じて、そして私たちはそのお方に従っていくということですね。ここで父なる神様はですね、このイエス様をですね、ご自身の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをものせず十字架を忍び神の右の座に着座され、でイエスキリストは十字架にかかるですね、この本当にこの人の子として神の子として生まれたイエス様はですね、十字架にかかっていかなきゃいけない、最もですね、人類の中で死という壁ですね、人間の中にある死というですね、この壁があるわけですけど、その壁をイエスキリストはですね、十字架上で身代わりとなって死んでくださって、よみがえられたお方、死からよみがえってくださった唯一の方、全世界において一人しかいない、その方がイエス・キリストという方なんですね。その方を本当に信じているかどうか、皆さんが深くですね、その方をですね、信じて、ああ、自分は本当にイエス様のこの十字架によって自分の罪が許された、そして神のことをされたというですね、そういう深い確信を御言葉からですね、持っていくわけですね。で、私たちはまあそういう救いの体験とかですね、そういういろんなことはですね、まあ、個人個人の差がありますけども、このイエス・キリストという方を私たちはですね、神として救い主として従っていく、そのイエス様が歩まれた歩み方をですね、私たちはもっともっと深くですね、どのようにしてイエス様をですね、この地上において3年半のですね、まあ、交渉がの働きの中でいろんな高戦いがあったり、またはですね、殺されそうになったり、いろいろとですね、また立法がした最初たちのですね、まあ、妬みによって最終的には十字架にですね、つけられてしまうわけですね。この十字架にかかることを通して父なる神様はですね、その私たちのですね、救いの贖いをですね、イエス様は十字架の上にかかってなされたわけですね。そしてそのなされたその恵みを通して、死というですね、人類の最大の敵である死という壁がですね、打ち破られて、蘇られて、私たちは救われたんです。で、イエス様は蘇らなければ私たちは救われないんですよ。十字架だけでなく、十字架で死んでくださって、その死から蘇った方を、私たちはイエス様をですね、死として告白して、救いの中にですね、入っていくわけですね。その救いの味覚にですね、私たちははっきりとさせていかないとですね、私たちはですね、信仰の歩みというのはですね、非常にこの歩み方がですね、できなくなってしまう。まあ、多くの方々はですね、まあ、クリスチャンでもイエス様を信じている方がいますけど、実際に本当にですね、礼拝に来て神様をですね、礼拝する方々というのはですね、まだまだ非常に少ないわけですね。 で皆さんが本当にそういう中で救われてきた、その救いのですね、達成のためにですね、やはり私たちはまだ完成はされていません。クリスチャンですね、イエス様は信じて救われていますけど、まだ完成はされていないんです。完成されるのはこの御国、天国に行った時に完成されていく、その救いの達成のために私たちはですね、神様の本当にこう語られていることに従ってですね、行かなければいけないということですね。まあ、それぞれ一人一人がですね、あの十字架を負わなきゃいけない。イエス様のような十字架はですね、誰一人負うことはできませんが、一人一人ですね、負わなきゃならないこの十字架の道をですね、そしてそこを選んで従うということですね。で、そのことを通して神様はですね、私たちがまだまだですね、本当にこのイエス様の十字架のですね、戦いの歩むようなですね、血と戦うようなですね、ことはできませんが、そのイエス様が歩まれたようなですね、道を私たち一人一人はですね、この歩まなければならないということですね。やはり、この世からもですね、イエス様はですね、理解されなかった人々から、特に、自分の家族からもですね、イエス様は理解されなかったんです。で、クリスチャンは本当にですね、世の人からですね、理解されないことがよくありますので、ですね、また自分の親族、家族からですね、理解されないことがあるんですね。しかし、そういう中でも神様はですね、私たちがですね、神の子供として、神の子とされたという恵みがですね、大きな素晴らしい祝福であり、恵みですけども、それだけでなく、また神様はですね、神のことをした私たちですね、ここに五節にですね、我が子よ、死の悲しみを感じてはならない。死に責められて言われ果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れる全ての子に、鞭を加えるからである。で、神様の訓練があります。皆さん肉の父親でもですね、皆さんをですね、訓練されている方とされていない、いろんなことがありますよね。訓練というのはですね、非常にどのようにして、肉の父親はですね、私たちを訓練されるかというとですね、やはりいろんな日常生活のことですね、やはりその時いろいろとですね、訓練されるんですね。よく私の家庭は当時屋根の瓦を作っていましたが、よく手伝いしなきゃいけない。皆さん家のですね、手伝いをですね、私は小学生の時からですね、やりよったんです。小学校4年生、5年生ぐらいから家の手伝いですね、学校から帰って、そして他の子供たちはですね、塾に行くわけですよね。その当時、塾で、ですね、私は家がそれほど豊かじゃないから、塾どころか家の手伝いしなきゃいけない。他の子供たちは遊んでいる。で、自分は家のですね、手伝いしなきゃいけない。この小学校4年、5年ぐらいの時ですね、皆さん経験したことある方は分かると思います。大変なことですよ。遊べないですね、みんなが遊んでいる。で、そういう中で家の手伝いしながらですね、生活をしていきます。そして、中学生ぐらいになって、だいぶ中学生になるとですね、少なくなりましたけど、そういう形ですね、よくそこでよくですね、従わなかったらですね、父親によく怒られるとですね、本当に父親の存在というのはですね、小さい時、そういう年代の時はですね、もう父親が怒ったらですね、もうすぐパッとですね、走り出すというですね、もう訓練をですね、そういう時からね、私よく仕事でもよく動くというかですね、そういうことを小学生ぐらいの時からそういう実際的な訓練とかですね、そういうことでよく走って逃げようとということですね。皆さんの家庭でですね、血を壊れて逃げるということとか、そういうことを体験したら、それは素晴らしいことです。で、そういう中をですね、通して、肉の父親でも子供を訓練するんでしょう。訓練しますよ。たとえですね、どういう状況であったとしても、自分の子には、他人の子供にはですね、そういうことはしませんけど、もう自分の子供にはですね、いろんなことをですね、訓練しますよね。いろいろこう言ったり、いろんなことを言いますよね。それをもう言っとかないとですね、後々大変なことになるんですね。よく私の母親がですね、言ったのはですね、借金しない。で、いろんなですね、保証人にならないと。これはどうして母親がそういうことを私に言ったかというとですね、結婚して母親がですね、その私の父親と結婚したから、その時親が、父親が、したんじゃないですか、おじいさん、父親のお父さんがですね、その受け犯、今時受け犯といっても分からない保証人となってですね、印鑑を押して、 ですね、そしてもう借金を背負って、まあ、当時のですね、借金の金額で家を4軒ぐらいですね建つようなお金だと言われていましたが、まあ今時ですね、家を1軒建てるというのは2500万ぐらいかかりますよね。4軒ぐらいで1億ぐらいのですね借金をですね払っていた。で払っていったから私たちの生活はですね豊かにならない。もう人の借金のためにお金をですね支払わなきゃいけないというのは、これもですねもう大変なことですよね、親にしてはですね。でそういう中をですね体験して経験してきてるから、私にですねよく母親はですね、この借金したり借りてはならない、例えば保証人もですねそういう多額の、まあ、そういうことに関わらないということですね、よく言われている、まあ、そういうことをよく聞いていたからですね、私はまあ、社会人になってはクリスチャンになる前いろいろとこうしましたけど、借金したことはないんですね。まあ、借金というのは、まあ、お金がないときですね、自分の郵便貯金のですね、の中から借りれる金額があるんですね。当時貯金してですね、いたらですね、その枠の中で何十万までですね、返してもらうという、そういう制度があったんですね。まあ、そこから少しですね、借りたことありますけど、他人からですね、お金を返ってきたということはないんですね。まあ、それは本当にこう、そういうことをですね、教えられていた。そのことをですね、本当にこう、言われていたからですね、そのことがどっと、これも一つ一つ社会に生きていくためにですね、必要なことなんですね。でましてや神様は私たち、神のことをしてくださった私たち一人一人をですね、神様は愛しておられるから、で愛するということはですね、単に状況をですね把握していくとですね、ただ放っておくということだけではないんです。愛するということはですね、ある時は鞭を加える、厳しいことも起こってくるんです。皆さんが本当にですね、そういうことを、あ、これは神様のこの訓練だとですね受け取れるならいいんですね。それなんでこういうことを言われなきゃいけないのか、いろんなことをですね、まあ、教会においては牧師がいろんなことを言いますよね。皆さんの家庭においては、ご主人とかですね、夫婦の方がいろいろと自分の子供に関してはですね、語ったりしますけども、そういうことをこうきちんと教えてこないとですね、これは問題になってくるんですよ。きちんとですね、教会の中でもきちんと、まあ、訓練ですね、そういうことがきちんとなされていかないと、これから一般の人たちが来たときですね、皆さんがですね、そういう状況の中でですね、どのようにして人々をですね、受け取っていくかということですね、重要なことになってくるんですね。きちんとですね、そういうことを訓練されていかないとですね、当然、まあ、社会の中でもいろいろですね、人間生活の中で訓練ありますよね。でそういう、こう訓練をきちんとしておかないと、霊的なですね、神様の訓練もですね、やはりその時はですね、私たちにとって傷んだり心を傷ついていたり、そういうことというのは起こっていくんです。皆さんも人に言われたら嫌でしょう。注意されたらですね、腹立って怒ったりする人はたくさんいますよね。それはまだ本当に自分の心の中にですね、そういう罪があるから、どうしてこういうことを私に言われなきゃいけないんだろうとか、そういうことというのは当然起こってきます。私も牧師になってですね、結構たくさんのことを長老からですね、いろいろなことがあります。言われることはそれだけですね、やはりこの必要なことをですね、きちんとできない部分があるから、こういうことをしたらこうですよということがあるからですね、でそういうことをこう指導していけたり、ある意味ですね、言われるわけですね。本当に私は鹿児島にいますけど、長崎ですね、私は牧師会に行くとき、決して遅刻しませんよ。400キロ離れていますけども。400キロ離れてもですね、遅刻することでかなりですね、大変なことがありまして、でそれから二度とですね、遅れる前としてですね、私は牧師会に行くと決してですね、遅刻しませんよ。何時間前に行って、どうやって、で、そういうことをきちんとですね、しておかないと、社会でもそうですよね、きちんとそういうことにきちんとしておかないとですね、問題というのが起こっていくんですね。で、そういうふうに、ああ、これはいけないんだと、まあ、遠いから少々のところで思うけども、そういうですね、ことではですね、次をしなくなる。で、そういう神様のですね、懲らしめとか訓練というのはですね、実際に直接神様からですね、そういう私たち、ことをしてのですね、 訓練を受けるとき、弱り張ってはならない。で、皆さんがそのとき弱り張れて何もできないときは、そのとき皆さん弱いんですよ。はっきり言って、そのときですね、神の訓練、神の戒めを受けたときですね、そのときに弱り張ってしまうなら、それで終わってしまう。しかし、そのときに私たちはですね、神様の助けを求めてですね、正しく悔い改めたり、罪があるならば悔い改め、私の思いはですね、悪いならば悔い改めていくんですね。ああ、本当にこれは良くなかった、こういうことは良くなかったと、きちんとそういうことを分からないと、理解できないと、うまくですね、神様の歩みをしていくときにですね、非常に問題となっていくんですね。で、自分自身のことを言ったら案外人というのは分かりませんよね。私もよく家の中でですね、妻とか娘がよく言われます。結構厳しいこと言われるんですね。で、言われていないと分からない。自分の姿というのはですね、分からないんです。で、指摘されるということはですね、これは愛なんです。本当にですね、それをですね、不平不満をつぶやいてですね、どうして私このこと言うんだろうとですね、怒り狂ったらですね、それはそれ以上ですね、成長はします。言われたときにそのことをですね、ああ、こうなんだと思って、それをですね、直したり、またそのことをですね、悔い改めて、そして、生活していくということをしていかないと、家の中でもですね、混乱というのは起きるんです。私たちは本当にですね、訓練ですね。で、聖書の中に、このヨセフというですね、このヤコブから生まれた12人のですね、子供、非常に父親から愛された子供ですね。父親から12人の子供の中で一番愛されたのはヨセフですね。長服を着せられてですね、そしてヨセフはですね、家族の中でもですね、まあ、父親に愛されているから他の兄弟たちが着ることのできないものを着ていた。しかしヨセフはですね、夢を見た時高ぶってですね、私はこの世にあるんだとですね、言い表している時に兄弟からですね、非常に反発を買ってですね、そしてある時ですね、父親がお兄さんたちが羊を飼っているところをですね、ヨセフ見に行ってくれと言われてですね、そしてその時に、ヨセフはですね、兄弟の中からですね、まあ殺されそうにはなりませんでしたが、穴の中に落とされて、そこからですね、まあ、エジプトのに奴隷として売られていったんですね。で、17歳ですか、高校、まあ、2年生から3年生でしょう。で、まあ、外国ですからですね、自分の国ではない外国に、連れて行かれたというのはですね、これは非常にですね、大変なことですよね。しかしそこにヨセフはですね、そこに奴隷としてあるですね、ファロのですね、その役人の家にですね、まあ、買い取られて、そしてそこで仕えていたんですね。で、神様はそのところですね、この女性はですね、訓練されたんです。ある時はですね、その主人の奥さんのですね、そういう誘惑に、本当はですね、女性は別にそういう罪を犯したわけじゃないけど、濡れ衣を着せられてですね、そして、まあ、その主人からですね、獄屋に放り込まれて、まあ、今でいう刑務所ですよね、その中に入れられて、そして彼はそこでですね、状況にあったけれども、そこでですね、忠実にですね、生活していた。そして神様を与えたですね、恵みによって務めをですね、全うしていた時に、ファローのですね、夢の解き明かしが、まあ、その家臣がですね、2人使わされて、そしてその夢の解き明かしをするんですけども、その時はですね、そこから出ることができなかったので、その後2年ぐらいでですね、パロの夢の解き明かしをですね、導かれて、ヨセフはですね、そこから解放されて、パロのですね、王様の次の位に高い身分になって、そして神様はですね、30歳になって、そういうですね、立てられた働きをし始めていたんですね。で、こう神様の賜物とか召しというのはですね、確かに一人一人に与えられています。自分の状態がどういう状態であろうとも変わらない。しかしそこに従ってずっと行かないとですね、その投げ出したり、また離れたりしていくとですね、その与えられた神様のですね、この 計画がですね成就していかなくなる。でヨセフはそういう状況の中に置かれたけれども、ひたすらですねこの神の語られた夢幻を通して語られたことの成就がですね約13年ですね、17歳ですか、13年、30歳になって、成就し、起こり始めて、実際にはですね、それから7年後ですね、飢饉が起こるわけですから、その飢饉が起こるわけですから、それからですね、この20年ですよね、最終的に20年経って、ヨセフの見た夢の幻がですね、はっきりと成就したわけですね。で、そういう、みんな同じような神様の訓練ではありませんけども、人によってはですね経済的な訓練とか人間関係とか自分の病気とか病とかそういう中でですね本当にこの訓練を受けるんです。でそれは本当に私たちをですね神の子として、またしもべとしてですね本当にこの用いるために、神様は私たちをですね立て上げるために訓練されるんです。でいろいろとですね皆さんも嫌なこととかですね、いろいろことをですね取らなきゃいけないことがあるんです。したくないようなことでもですね、でそこを本当にこう通っていかないと次のですね訓練というのは起こらないんです。そこを通って次の訓練、階段をですね一段一段登っていかなければいけない、そういうことにですね進んでいくわけですね。でそういう中を通って神様はですね、私たちを訓練する、そして私たちを叩いてくださる、またこのしもべとして神様にですね、働きをするものとして神様ですね私たちを立て上げてくださるお方ですね。そのことを私たちは捉えておかないとですね、本当にこの正しくそれを受け取っていかないと、違ったことで受け取ってしまうとですね、私たちのですね、信仰というのは曲げられてしまう、ずれてしまうですね。で、そういうことがこれからですね、より神様ですね、時が近づいていますから、神様のですね、もうリバイバル週末の中で働きがどんどん進んで、もう今ほどいろんな事柄がですね、世界状況を見ても自然界を通してもですね、このようなことがですね、全世界で今地震においてもそうですよね、インドネシアの方でも大きな地震が起こり、最近ですね、北海道でも起こってですね、いろんな被害がですね出ている。こういうことがどんどんどんどん起こってくるとですね、日本という国もですね、例外なくですね、大変な国になります。今回のですね、地震と台風20何号のですね、関西に、21号ですかね、そういうこととか、もう本当にそれだけでもですね、莫大なですね、経済的な損失が出てきているということですね。もう日本の国もですね、お金あって国が運営ですされているんじゃない、借金借金の中でやってるんですけど、もう大変な国になってきてるんですよ、日本の国ですね。皆さんがその数字は実際に、ですね、私たちも国ですから借金しても国のあれだからということですね。しかし実際にはそういう大変な状況の中に日本という国はですね今住んでいるわけですね。で私たちはこれからそういう選挙を通して日本の国に大きな働きがですねもう起こる手前に来ていますから、そういう高手のですね、働きがですねこれから私たちを通して神様ですね、一人が100万と言われている、全ての人が100万を救うわけではありませんけども、何らかの形でですね、そういうこの選挙の中に立っていくものとしてですね、神様は私たちを立て上げてくださっていることをですね、見ていただきたいと思います。これをですね、正しく受け取らないと、私たちのですね、歩み方というのはですね、大きくこの変わってはいかないんです。神様はこのことを通して、私を立て上げてくださる信仰の達成のために、またイエス・キリストのですね、このソース、イエス様がですね、信仰の創始者で、また感染者であるイエス様がですね、どのように歩まれたかですね、私たちは日々ですね、そのことを思いつつですね、主の働きのために、また神を御業がなさりていくようにですね、歩みをしていきたいと思います。それではお祈りします。天のお父様、御言葉の時をありがとうございます。本当に私たち一人一人に神の子として、私たち一人一人を訓練してくださり、またこのリバイバルの中で大きく主の働きが荒らされていくように祝福でされますようにお願いします。それでは一人一人ですね、自分自身の病のために祈っていきたいと思います。全員でですね悔い改めていきたいと思います。愛する神様、どうぞ私たち肉体の病んでいるところに、また精神的な病において神様の癒しと 力と今必要としています。どうぞあなたの十字架の上で三十九の道を打たれ、十字架で打たれた打ち傷、流された血によって癒されたとあります。三十九の道の中で私たちの病が完全に癒され、解放され、精神的な病、あらゆるものからの癒しと解放を今求めています。どうぞ主が豊かに一人に触れてください。イエス・キリストの名で、この一人の体と精神の病の霊を、キリストの名で病の力を打ち砕く、病の病魔をイエス・キリストの名で一人の体から完全に離れされ、私は主あなたを癒すと、キリストの打たれた打ち傷によって一人の病に癒しを宣言する。癒されよ、癒されよ。神様触れてください。頭に触れ、脳に触れ、肩に触れ、目に触れてください。鼻に触れてください。喉に触れてください。腸に触れ、体調に触れ、また神様どうぞこの体の腎臓、肝臓、臓器に触れてください。足腰に触れてください。人々の体と内臓よ、今すぐやかになれ。イエス・キリストの人々の体と精神に癒しを宣言する。癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の名によって祈ります。アメン。それではお立ちください。ハレルヤ賛美。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アウィディワークは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞ。